早くお話を、していきたいと思います。まあ、今宗祖ということで、ご延期の意味を一度確認してみようと思ってお話をしたんですけれども、ただ毎年毎年の法恩公を重ねながら、その法恩公ではですね、親鸞聖人のご生涯の物語、御伝承を中心として親鸞聖人の物語が3回ほどこう読まれます。そしてそれだけじゃなくてですね、さまざまな形で親鸞という方のご生涯やご苦労というものが物語られ語られて伝えられて伝承としてきました。伝承してきました。そういう中で真宗の御門徒はやっぱり育ってきたということがあろうと思います。ですから例えば親鸞聖人が9歳で得度されるときに、夜に得度に行ったらですね、明日の朝まで、じゃあまた得度しましょう、得度の式をしましょうと言ったら、あすわりと思う心のあだ桜、嵐の深のものかわっていう歌を歌われたということで、まあ、例えばその石碑もですね、できていますけれども、これ歴史の方で言えばですね、歴史学の方で言えばですね、今五木ひろきさんが中日新聞に親鸞聖人の伝記をずっと小説で書かれていらっしゃいますね。あの時にあふわりと思う心のザグラっていう歌じゃなかったでしょ。ちょっと違う歌だったでしょ。覚えてませんか。ちょっと違う歌でした。あれは五木さんの勝手な創作というだけではないんですね。9歳の時に歌われた歌が、アスワリと思う心のあだ桜っていうあの歌になったのは明治になってからなんですね。実は江戸時代にからそういう話はあったんですけども、いろんな歌、もうちょっと違う、少しずつ言葉が違ってたんですけども、明治になってから大体あの歌に定まったんですよ。だから、何種類もですね、親鸞聖人の伝記というのは作られていますし、いろんなそこに伝説や伝承が重なってですね、実際の史実とは随分ずれているものもあるんです。だけども私はそれはダメだとは思わないんですね。そういう形で親鸞という方を親しく思い、懐かしく思い、そして懐かしさや親しさを媒介として親鸞という方の教えを聞いてみようという形で教えに向き合い育ってきたというのはあると思います。懐かしさも親しみも持たない人が宗祖にはなったりしません。宗教というのはそういうものではないですね。親鸞の教えを頭で理解すると、それは知的理解というものです。それは悪いとは言いませんが、知的理解は宗教ではありません。知的理解は自分が問われるということはありません。分かって覚えるだけですから、自信が問われるということが宗教です。ですからそういう意味では親鸞という方に懐かしみと親しみを覚えて、そしてそこから親鸞という方から深く問われして、その眼差しと言葉を受けながらですね育っていくと、そういうものが本来宗教だと思う、宗教性だと思うんですね。そういう意味で今親鸞という方の物語が物語られ伝承され、そのお坊さんがお説教でするだけじゃなくってですね、家庭でですよ、家庭でおじいさんやおばあさんや親からですね、親鸞聖人の物語を聞いて育っていくということがもう今はなくなってしまいました。消えてしまいました。そういう状況の中で宗祖という、知的理解だけしてもですね、多分なかなか宗祖にならないと思うんですね。それで今一度ですね、もう少し我々親鸞という方に分かるとか分からんとかを超えてですね、親しみを持ってもっともっとこう接していくということが大事でしょうし、次の世代にもそういうものをですね、 残していくということが真宗門徒の務めではないかということを最近まあ思います。まあそういうことも含めて親鸞聖人のご生涯ということをご一緒にこう見ていきたいと思うんですが、もちろん単なる伝承ということよりも、伝承が大事だと言いながら逆のことを言って申し訳ないんですが、一つはですね、親鸞という方が生きた時代、親鸞という方が生きた時代ということがやっぱりよく分かるようになってきてるんですね、最近。でそのことはとても大事なことなんです。どういう時代を生きて、その時代の中でどういう行動をし何を語ったかということによって、時代を向きにして言葉や行動だけを見るんじゃなくって、こういう時代の中でこういう問題やこういう課題がある中でこういう言葉をおっしゃったんだということになれば、その言葉が吐かれる背景がですね分かれば、その言葉や行動の持つ意味がもっと鮮明に分かるということがあります。そういう意味では、時代やその状況という周辺が分かるとですね、親鸞という方の言葉や教えがもっと鮮明に浮かび上がってきますから、この度はその時代の背景ということも、加味しながらご一緒に考えていけたらということは思います。で、実は、私たちがそれぞれだいぶ年代がバラバラではありますが、それぞれ小学、学校でですね、学校で学生、子供の頃習った日本史ので言われていたことと、現在の、歴史学で明らかになってきている、まあ日本、まあ、この親鸞聖人の時代、日本の中世、もう少しまた中世前期というふうに言うんですが、時代というのは、随分こう学校で教えることも違ってきています。例えば、この話をしてて時間がないんですが、親鸞聖人の時代は、平安末期から鎌倉時代にかけて生きた方ですね。で親鸞聖人が亡くなって10年後に元寇といってモンゴルが攻めてきますね。その時代を生きた人ですが、例えばですから鎌倉時代というのは鎌倉に幕府があったからだということになるんですが、鎌倉幕府を開いた人は源頼朝だということになっていますね。それは間違いがないんですが、じゃあ頼朝が鎌倉幕府を開いたのはいつか、昔歴史で習ったでしょう。いい国作ろう鎌倉幕府って覚えてですね、1190年いい国作ろう鎌倉幕府で、この年に鎌倉幕府が開いたんだというふうに我々は習いましたけれども、現在の教科書にこの年は載っていません。現在最も歴史学で言われているのは1184年あるいは1185年に鎌倉で政権が樹立したと見ていいだろうというのが大体今定説ですね。最も新しい説にはではもっと別のものもありますけれども、そういうふうな形で、言われています。それはもうこの時代の中世の歴史というものが1980年代からすごくよく研究されるようになったんです。それでだいぶ様子が分かるようになってきたということが一点はあります。ですから、そういうことを踏まえながらですね、親鸞聖人の時代を見ながら親鸞聖人の教えを 姿と教えを確認していきたいというふうに思います。それで、もう少し今日もっと分かったんですが、その鎌倉幕府を開いた源頼朝の肖像画っていうのがあるでしょう。国宝で記念切手にもなっています。 今はあの肖像画は源頼朝だというのはかなり疑問だということになっています。ですからあれは教科書には出ていません。あの肖像画はどうも足利尊氏の弟の足利義時という人だろうというのが大体今まあ歴史学で言われています。まあいろんなこと言うと気がないね。お札から聖徳太子の絵が消えました。なぜか。あの絵はどう考えても聖徳太子ではないからです。例えばですね、あのこういう尺を持ってるでしょ。聖徳太子の時代に尺はないんです。もっと言うなら皇太子制度というのはまだない、摂政というのも制度としてない時代に摂政で皇太子だったということになっていますから、それは後の歴史で作られたものだったんですね。だから今は聖徳太子という言葉もほぼ消えていて、馬宿を通称聖徳太子とかですね、まあ、そういうふうに歴史というのはだんだん今新しくなってきます。こちらの新聞が出てないと思いますが、私今日京都から来ましたので、京都の今朝の新聞の一面にはですね、あの奈良時代にですね、歴史、あの記録に残ってなかった寺院が発掘されたんですよ。これはすごく面白い寺で、その寺のことがもう少し分かっていくと、奈良時代の仏教の、あの姿がですね、部分的にこう書き換えられるだろうと思うんです。そのぐらいの発見が昨日新聞に あってですね、あの新聞に発表されたんですけども、そのぐらいその歴史というのはこうだんだんだんだん解明されてきています。で、まあ、そういうことも含めてあのご一緒に見ていきたいと思うんですが、今日の資料の 1ページ目の一番下の方に、新南書の時代というふうに挙げております。で、新南書の時代、特に生まれられた頃から含めて言いますと、生まれられたころはですね、院政時代というふうに言ってですね、天皇が政治の中心であるというよりも、天皇を辞めた方が上皇とか法皇とかというふうになって政治の中心にいた。で、それはいわゆる親鸞聖人の若き日の課題を考えるときに非常に大きな要因、ファクターになります。で、まあ、その年表には1186年から記していますけれども、ここで白河天皇という人が院政を始めたと。この方は天皇を辞めて、お坊さんになって、法皇というふうになってですね、そして、お坊さんであり、かつ政治の中心であると。そういう方なんですね。で、現在京都のあの平安神宮ですね。平安神宮っていつできたかご存知ですか？平安時代ではないんです。あれは明治になってからできたんです。ですから新南の時代には平安神宮はなくてですね、あそこには発祥寺というで白川坊と言われるような比叡山の里坊と言われるでっかい寺が6つありました。特にこの白川天皇という人が建てた発祥寺という寺は一番でかくてですね、80の塔があったんです。だからあそこ一帯はですね、大きな今の郷土御所に匹敵するぐらいの広さの中にお寺があって、実際に比叡山の偉い坊さんは比叡山にいたんじゃなくって、その白川坊という坊舎に、里坊の方にいたんですね。そういう時代で政治と仏教が非常に密接な関係で、比叡山のお坊さんである人が法皇で、比叡山のお坊さん兼政治の中心という形なんですから、政治と宗教が非常に一体化していた時代、そういうのが当時の仏教であり政治の姿だったと、そういうふうに、まあ、概観していただければいいと思います。でご存知のように本源の乱とか平治の乱とかがあって、その政治的にも経済的にも力を持った延暦寺とか興福寺というのが非常に政治的な争いをしていく時代、そういう最中になっているわけです。そして同時に本源平治の乱で力を持った平清盛、平家が 1167年2ページの方に行きますが、政府の中心になってきます。平清盛が太政大臣となります。太政大臣になるのがすぐ辞めてお坊さんになります。入道なりといって入道相国と名乗ってですね、入道というのはお坊さんになって、かつまだ政治もして、相国というのは総理大臣でですね、入道相国と名乗って政治の中心でいながら、やっぱり平清盛もお坊さんなんです。だから今のお坊さんとだいぶイメージが違います。そして1170年には平清盛の娘の徳子、この人が平家物語の本当の主人公ですね、中宮徳子というかね、この人が女房として天皇のところへ腰入れすると。女房っていうのはですね、この時代には天皇には少なくとも3人奥さんがいるんです。皇后、一番上が皇后、その前が中宮、それから女房、それから、この平清盛の娘さんの徳子は、はじめ高倉天皇の女房として入ったんですけども、次に中宮に格上げします。そして平家が滅んでいくわけですね。そういう形です。だからそういう時代です。そして平家が全盛期のその最中に1173年、上安3年に親鸞聖人が生まれていらっしゃいます。だから時代はそういう時代だったと考えていただいていきます。ですからもう少しイメージを持っていただくために、前のページの1159年ですね、この項目見ていただきますと、平治の乱があって源義朝尾張で殺される、頼朝伊豆へ流される、義経は蔵前寺へ預けられるというのが出てきます。それからちょうど14年ほど後に親鸞聖人が生まれられますから、つまり親鸞という方が生まれた頃に、これは伝説ですけども、牛若丸が五条の橋で弁慶と会ったと、だいたいその頃に織田家京都で生まれた人だというふうにこうイメージしていただければいいかと思います。ですからその当時政治の中心にあったのは後白河法皇と平清盛、これがなかなか仲が悪かったんですね。でいろんな揉め事が起こると。だからちょっと前に義経という大河ドラマがありましたが、義経をタッキーがやってですね、後白河法皇を平幹二郎さんがやって、平清盛を渡里哲也さんがやってました。あの時代ですね、あの時代に生まれた弁慶を松平健がやったんですか、なんかそういう風でしたね。あの時代に親鸞としても同じ京都に生まれた人だというふうに、まあ、イメージしていただければいいと思います。そして省略しますが、1173年に生まれられて、そしてずっと来て1181年に、平清盛が亡くなります。令和元年という年ですね。その年に親鸞聖人はお寺へ入っていかれます。お寺の世界へ入られると。そこでまた1181年令和元年です。ですからちょうど1173年に生まれてますから9歳、数えの9歳ですね。で令和元年の2月に清盛が亡くなって、ちょうど桜の季節に親鸞聖人がお寺預けられると、まあそういう形です。でその下に親鸞聖人の出自と書いてありますが、どういうところに生まれた人なのかっていうと、父親のお父さんは有森という人、 で、16位上総統の皇太皇宮皇太后大臣という役についています。で、さっき言いましたように平清盛の娘の徳子が女房に入ったと。そしてそのしばらくして中宮になると。あと今まで、中宮とか女房にいた人が運営ずれるわけです。ですからちょうど新内さんが生まれられる2年ほど前にですね、このずれっていうんですね、徳子が女房から中宮になる。中宮だった人が皇后になって、皇后だった人が皇太后になってるんです。で、皇太后っていう人は金氏という人で、後白河法皇の奥さん、皇后さんです。で、この時代に皇太后大臣というのは、その皇太后お付きの侍従というふうに考えていただければわかりやすいと思います。現在の言い方で言うと宮内庁の侍従で、皇太后の侍従だと。だから皇太后っていうのは昭和天皇の皇后さんは昭和天皇が亡くなると皇太后っていうふうに言ってたでしょ。だからああいう人のお付きの仕事をしていたと。そういうのがお父さんの仕事だったというふうに伝えられています。それからおじさんの宣綱という人は十五位下若狭の神と書いてありますが、この人はですね、後白河法の側近です。で、後白河法の側近なんですね。で、ですから後白河法皇と一緒に浮き沈みします。後白河法が力を得るとちょっとでも見るんですけども、後白河法皇が平清盛から幽閉されたりするとですね、側近が悪かったんだということで明石のあたりで流罪になったりしてるんですね。で、最終的にはこの宣綱という方はご存知ですね、親鸞上人のお父さん代わりになって親鸞上人のご兄弟を寺に預けた時には、この宣綱という方が養父、お父さん代わりなんです。で、有宣さんは死んではいないんです。その前に有宣さんはお坊さんになってるんですね。で、家にいませんので、お兄さんの宣綱さんがお父さん代わりになって、父親代わりになって親鸞上人のご兄弟みんな寺に預けてます。そういう人です。で、仕事は後白河法の側近です。ですから後白河法皇が亡くなった後、遺体を清めて棺に納めるという納棺の儀はこの宣綱さんが主催して行っています。だからご遺体をそういう形で納棺をするような役割をしていますので、まあ後白河法の側近なんですね。それからもう一人おじさんがいて、宣綱さんは3番目ですから、2番目のおじさんは宗成という人です。ここに書いてありますように、笛の名士、学問についた文書博士を経験し、やがて後鳥羽上皇の下で十三位にまで上ると。だからこの親鸞上人のお父さんの兄弟ではこの宗成さんというのが一番出世します。十三位っていうのはですね、国王です。天皇と同じ部屋に入れるんです。三位よりも前の人は天皇と同じ部屋に入りません。廊下とかですね、だいたい縁側とかですね、もうちょっと下だとシラスとかです、その下のシラスとか、そういう形で決まっていますので、この宗成さんという方は出世はすごく遅いんですよ。60過ぎてから十三位になるんです。つまり歌がうまいですし、笛がうまくてですね、後鳥羽上皇というのは文、そういう、歌とかですね、楽器とかそのすごくうまい人だったんですね。まあ、後鳥羽上皇というのは後から親鸞上人を流罪にする人ですけれども、そういう、その人に気に入られて、十三位になります。で、この親鸞上人の子供の頃は、ここに書いてありますように、後白河法皇の第三番目の持ち人の家庭教師をしているんです。つまり親鸞上人の家系というのは文書博士といってを出す家柄で、いわゆる天皇家の息子さんや娘さんに学問を教える係の家柄だったと。で、 大体お父さんもおじさん二人も後白河法皇の近くに職を得ていたと、まあ、今風にはそういう人だということですね。で、今日一番最後に日本歴史新聞という学校の教科歴史の教科書授業に使う新聞 のコピーを持ってきたんですが、ちょうど5月26日に日本でどんなことが起こりましたかっていうのが書いてあってですね、それの一つに1180年に、源三頼政という人が平家に謀反を起こして以仁王と一緒に戦ったんだけども敗れて、源三頼政も戦死するし以仁王も殺されましたっていう記事が出てます。だから宇治の河原で以仁王という後白河三番目の息子さんが殺されるんです。なぜそういうことになったのかというと、平清盛と後白河法皇が喧嘩してですね、平清盛が後白河法皇を閉じ込めてしまうんですね。それでそれを怒った息子さんの以仁王が全国の源氏に平家を倒せっていう秘密の密書をですね送ったんですね。でそれが頼朝のところにも木曽義仲のところにも行きます。それで全国の源氏が立ち上がるわけです。そういう密書を送ったというのがバレてですね、それで以仁王と、まあ、それに近かった源三頼政、まあ、この人は源なんですけども、源の頼朝たちとは違う源なんですね。で一緒に戦うんですけども平家に殺されてしまうと。でこの時に以仁王を殺して首をはねるんですけれども、本人かどうかを確かめる必要があるんですね。首実験といって、今のように天皇家の人がしょっちゅうテレビに手を振ったりはしませんから、本人を見た人はあまりいないんですよ。だからこの親鸞聖人の宗成というおじさんが呼ばれて本人かどうか確かめるっていう、そういうことをさせられてるんですね。学問の師ですから、しょっちゅう会ってますから、そういうことが、まあ、歴史の中では確認できます。で、この以仁王の乱が起こった翌年に親鸞聖人のお父さんの安土さんも、親鸞聖人には4人ほど弟さんがいらっしゃいますが、全員お寺へ預けられます。つまり親鸞聖人のお父さんの有頼、まあ、正式には藤原有頼、まだこの時代には本当は日野有頼、日野っていうふうに名字は名乗ってないんですけども、一応は日野家の人ですから日野有頼っていうふうに言いますけども、ご存知のように、ちょうど宇治の北の方に日野という土地があって、そこに領地を持っていた家なので日野家というふうに言います。で日野有頼という人がお父さんですが、この以仁王の乱が起こって以仁王が宇治の河原で平家に殺された、その翌年にはこのお父さんの有頼さんもお寺へ入って出家しますし、親鸞聖人の息子さんたち、親鸞聖人の頭に4人ほどいるんですが、全員お寺へ預けられます。ということはこの日野有頼という日野有頼の家は、この家はこれで断絶、亡くなったということですね。全員お寺預けられた。当主は出家してお坊さんになる、息子さんたちは全員寺預けられる。ですから日野有頼家はここで断絶です。なぜそういうことになったのかはわからない、わからないんですけれども、多分そうしないとダメな事情が起こったんだと思います。多分それはですね、今言いましたように親鸞聖人のお父さんやおじさんたちはみんな後白河法皇の近くに職を得ています。そしてその当時平清盛と後白河法皇は政治的に喧嘩ばっかりしてますから、どうも何かの関係でそういう政治的な争いに巻き込まれたかなんかして、結局家を なくすという必要があったのかもしれません。わかりません。ただし、アルノルという人は、政治の中枢にいる人ではないですよ。後白河法皇の奥さんのお付きの侍従なんですから、政治には直接では関係ないんですけども、何らかのことがあって、家が亡くなったと。そういう事情で、親鸞聖人は9歳でお寺へ預けられると。他の弟たちはみんな預けられると。まあそういう形で、お寺へ、の世界へ、仏教へ入っていかれたということが、まあ歴史の上ではそういう形になっています。で、じゃあ、さっき言いましたように、平清盛もお坊さん、後白河法もお坊さんですね。で、そしてかつ政治をやっていると。そういうのが当時の仏教であり、政治の状況ですね。この後白河法という人は、さっき言った白河法は法性寺。後白河、これは白河法ですね。一番力があった人です。のお寺。で、後白河法皇の方は、法寿寺というお寺に住まいをして、そこで政治をやっていました。このお寺は今も残っています。33元堂、東山七条の時に33元堂っていう、もう、18日の日にこう弓矢をやる、お寺があるんですね、33元堂。あの奥に、法寿寺というお寺があって、そこに後白河法の墓があります。ですから、実際に親鸞聖人の時代にですね、後白河法皇様なんて言われませんよ。それは死んでから後白河法になるんですから、その当時は法寿寺殿って言われてたはずなんで、でもまあ、そういう形で、お坊さん兼政治の中心という形です。だから、政治と仏教が一体化している、そういう時代の仏教です。ですから、さっきも言いましたように、この、今の比叡山でも全然違いますから、山の静かな修行場というよりは、もう大変な力を得ている、経済的にも政治的にも大変な力を得ている、そういうお寺が当時の仏教であったんです。例えばいろんなことが言えますけども、もう時間がないので割愛しないといけませんが、親鸞聖人がその少年院というところで得度されますね。9歳の時にお寺へ入られて得度されると、アスアリトという歌を歌われたということで伝わっていますが、その少年院で親鸞聖人の得度の時の先生は、慈円という方です。有名な方ですね。慈円という方ですね。で、慈円という方のお兄さんがいます。お兄さんは、九条兼兼という、当時、九条家というのは藤原家筆頭です。宇治の長者って言うんですけど、藤原家筆頭の九条家の当主です。で、九条兼兼さんは、後に、関白太政大臣、現在の総理大臣になります。そして、弟さんの慈円さんは、天台座主になります。比叡山のトップです。で、この兄弟は非常に仲がいいんですね。同じお母さんから生まれていますから。この一夫多妻ですから、同じ兄弟と言っても母親はみんな違うのが普通なんですが、このご兄弟は同じお母さんから生まれて非常に仲がいいんです。二人ともきちんと日記を残しています。こちらの人は玉葉という日記を残していますし、こちらは愚顔章という日記を残していますから、非常に二人のことがよくわかるんですね、資料から。で、 片方は総理大臣、片方は比例団のトップ。だから共同でそういう形で、で慈円という方の慈円という方の先生は、さっき言ったこの保生寺というお寺を建てて非常に力があった白川法皇の、白川法皇という方の7番目のお子さんで、七宮七宮閣会というふうに呼ばれた天皇の息子さん、非常に大事にされた息子さんが松霊院の院主です。そしてそのお弟子が九条家の慈円という方です。だから政治の中枢にいる人たちがみんなつながって政治もするし、比叡の重さにもなっていると、そういう状況です。ですから松霊院というのはですね、これを言うとちょっと悪いんですが、今の京都の粟田口という東山の端っこの方になってますけども、実際はさっき言った平安神宮ができる前にあそこにあった広大な敷地を持っていた白川坊という比叡山の里坊の中にすごい立派な松霊院というものがあったんです、その当時は。本当はですから現在の松霊院の場所で親鸞聖人が得度されたとはちょっと考えにくいですね、実際はですね。まあもちろんせっかくあれなんで、ここが親鸞聖人が得度されたところだということで、松霊院では得度の間というのもありますし、その時に剃った髪の毛を埋めた髪の毛の束もありますから、まあそれは新種問題がたくさんお参りするので、まあサービスで作ってくださったと思うんですが、まあそれはそれでそういうことを忍ぶよ、題材としておかしいとは言いません、思いませんけれども、実際にはそうじゃなくて、天皇の息子さんが住職である寺ですから、あんな日当たりの悪い場所にあったんじゃなくて、もっとこう、でっかいところがあったんですね。で、実際に、親鸞聖人が本当に慈円という方の、もう本当に手元でですね、得度したかどうかっていうのはかなり疑問符が打たれますけれども、一応、そういうふうに伝わっているわけです。まあ、ですからそういう意味では、その当時の比叡山というのはものすごくでかい力を持っている。全国に領地を持っていると。その全国に領地を持っていますから、自分でその土地を守らないといけないんですね。だから、仏教の勉強をするとか、お参りをするとかというよりも、その領地を守るために、刀や弓の方が得意な人がいっぱいいるわけです。それが弁慶に代表されるような人です。それからたくさんの領地からを持っていますから、そこでこううまく領地を運営してたくさんの収穫を上げて年貢を納めて経済的に豊かになるという必要がありますから、農業の学問とか気象天文の学問とかですね、医学とかそういう最新の学問技術というのはみんな中国から来ます。で、中国から来る文献を自由に読めるのはお坊さんですから、学問の中心地でもあったわけです。それからたくさんの年貢が上がってきますから、その米をお金に変えて、それだけじゃなくって、そのお金を貿易に投資して、財徳をするという意味で非常にそろばんが得意なお坊さんもいたんです。平家っていうのはですね、侍だと思ってますけど、実際は平清盛なんかは福原というところに一遍都を、福原という神戸です、あそこに港を築きます。博多の港も築きます。だから平家っていうのは西の方に勢力を持っていて、当時中国と貿易して大変な財力を持っている、それが力なんです。だから平家物語の清盛の家へ行くとですね、もう日本では見られないような珍しいものがいっぱいあるっていうのが書いてあるんですが、だから例えば春日大社とか興福寺とか比叡山もそうなんですが、その平家に出資してですね、貿易で儲けてこの投資みたいなことをしてるんですね。まあ今も金融を破綻して偉いことですけども、まあ、 その当時は今のような金融とは少し違いますが、かなり近いものがあります。もう例えば新内省の時代だったら、為替があります。一時現金を持っていかなくて為替で取引をしていたりするのはもう全部できていますし、いわゆる金融も整ってきていますので、それでは新内省が入ったお寺っていうのは経済的にも学問的にもですね、政治的にも大変な大勢力を持ったお寺で、仏教であって、そして政治と一緒になって民衆を多く支配していく、そういう仏教であったということがあるわけです。で、親鸞という方はそこで学びながら青年期を迎えて、どうしてもその比叡山の仏教に頷けなかったと。これが本当の仏教だろうかということに深く悩み疑問を持って行かれたというのが若き日の親鸞という方の姿だと思います。だから生まれた時から親鸞は親鸞ではないわけですよ。どこかで親鸞になっていく過程があるわけですね。だから若き日に比叡山に馴染まずにですね、どうしてもこれが仏教だと思えないという形で本当の仏教を求めてやまないという、そういう青年期の深い悩みがですね、親鸞が親鸞になっていくための助走であったと思うんですね。で、そのことを考えるときに3ページです。ちょっと飛ばしますが、3ページに若き日の宗祖という項目を挙げております。ちょっと読んでみますと、これは宗祖親鸞聖人というテキストの文章を持ってきました。ただ聖人の教えを慕う人々の間には、研究2年1191、19歳の秋、聖人は、これ、シナガと言います。シナガの聖徳太子廟にこもられ、そこで無国を受けられたと言い伝えられている。その無国の中に、二次期を大乗総合のうち、何時の妙言、まさに14歳になるべし、全身全身、心菩薩という言葉は、その頃、聖人がどのような問いを持って生きていられたかを示していると。つまり、19歳の時、今で言うと18歳ですから高校3年生ですね。その高校3年生の親鸞聖人が比叡山にもう10年近くいてですね、どう考えてもこれ仏教とは思えないと、聞けば聞くほどおかしいと、聞いてる教えとやってることが全然違うじゃないかと。それで日本に仏教を開いたと言われる聖徳太子のお墓があるんです。現在、大阪府の、大使町ですね、あのところに永福寺という寺があって、その奥にですね、聖徳太子のお墓があります。そこへこもられて祈られたと。一体日本に仏教はあるんでしょうかと。その時に二地域は大乗総の地と、この日本に必ず大乗仏教がありますと。しかしあなたの命はあと10年ですと、しっかり見なさいと、そういう夢を見たというんですね。つまり夢を見るほどにまでそういう問題を突き詰めて考えていらっしゃったと。若い日の悩みですと同時に、あ、何時でもよく14歳になるべしというか、あと10年間比叡山でもうちょっと勉強してみようと、そこに本当の仏教があるかもしれないと。10年やってなければもうやめようと思ったんです。だから何時の妙根14歳というふうに夢を見たというのは、あと10年間はやってみようというふうに決められたということだと私は思うんですね。で、ご存知のように29歳でやっぱり違うと思って比叡山を伏せるんです。で、山を降りたと。まあ、そういう実際にその19歳の時にこういうことがあったというのは伝説なんです。しかし伝説ですけれども、真宗の御門徒がきっと親鸞という人は 若き日にこういう問題に悩まれて、悩んだからこそ比叡山を降りられたんだと。そういうふうに、こう、診断という方をいただいてきたということがあると思います。実はですね、また今度第2回目にお話ししますけれども、親鸞聖人のすぐ下に弟さんがいらっしゃって、ジーンという人が親鸞聖人のすぐ下の弟さんなんです。で、この人は、親鸞聖人の家は一応貴族ですけども、九条家みたいな上級貴族じゃなくて下級貴族ですから、出世は遅いんですけども、とりあえず貴族ですから、一応比叡山の中で出世していって、この慈雲という方は、後にですね、善法院というお寺を一家に持って、そして、盆僧図というお坊さんの位ももらっています。僧図って言ったらなかなかなれないんです。この時代のお坊さんの位は天皇からもらうもんですから、僧図っていうのはお坊さんの中の、いわゆる坊さんを、お坊さんを監督していく役の、管理者になる。そういう役をもらってるんですね。今はですね、京都の大学を出て、お坊さんになると、僧侶がもらえますから、廃棄するほど僧侶がいますけども、この頃の僧侶は大したもんなんです。ですから、弟さんが一家児もらって、一家児もらうってことは、その寺の領地もあるってことですよ。そして、僧侶という役職についていると。だから、親鸞聖人も、そのまま、比叡山にいれば、こういう出世は一応約束されていたはずなんです。だけどもそれを捨てて、比叡山を降りていくというところに、親鸞が親鸞へ飛躍していく始まりがあるわけです。で、そのことを大事にした真宗の御門徒が、そういう親鸞聖人の悩みは、19歳の時からこういう形であったんだというふうに伝説になっていったということだと思うんですね。で、じゃあ、親鸞聖人がその当時の仏教の姿にどういう疑問を感じていらっしゃったのか、という内容については、ちょっと今日も時間が来てしまって触れられませんので、次回その問題を触れながら、それは今日にも通ずる問題ですので、一緒に学んでいけたらと思います。時間が超過しまして申し訳ありません。今日はここまでにさせていただきます。
どうもありがとうございました。